はい、皆さんおはようございます。今証しをお二人のね、方の証しを聞いて、本当にあの神様は祈り求めれば叶えてくれるというか、その道を開いてくださるし、それから神様を信頼するなら本当の自分を見出してくれる、こういった素晴らしい神様のご計画と将来と希望を本当に今感動しています。証しありがとうございました。それでは早速メッセージの方を取り継いでいきます。今日はイエス様の教育計画、将来と希望を与える計画ということで、メッセージを取り継いでいくんですけれども、祈る前にきっかけとして、これ阿部先生の方から教育ということについて、これは一つ大きな大事な神様のビジョンでありミッションかなということで、コーチングをさせていただいて、していただいて、いろいろ示されたことがあります。そういった中で、この礼拝も私たち自身は教育を受けていると思うんですよ、神様から。それもいい教育ね、人が成長していくというですが、私は学校現場に勤めているものなので、語れることが、今いる現場のことを中心に語ることになろうかと思いますが、それぞれのお立場、それぞれの、職業とか、それぞれの、年齢とかがあって、みんな立場が違いますが、昔のことを思い出してもらったりとか、子供の頃を思い出してもらったりとか、今ルツ先生も子供のことをお話ししてくれたと思うんですが、そういったことを回想しながら耳にしていただければと思います。では一言お祈りします。ハレルヤイエス様、ありがとうございます。今日の礼拝本当に感謝します。今お二人の方の証を聞かせていただいて、主は本当に素晴らしいお方です。朝 あなたに賛美を捧げ、そしてこうして今祈りを捧げています。イエス様、私を通して必要なものだけを語らせてください。聖霊様、この私を清めてください。また聞く人お一人お一人の耳を開き、心を開き、目を開き、そして、あなたの必要なことが届きますように、イエス様助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日イエス様の教育計画とは書いてはいるんですが、私たちの現場では教育計画っていう言葉があるんですが、ありますよね、なっちゃん。計画を立てるには本当は今のことをよく知らないと、なんで計画を立てるのかなということがあるんですけども、いよいよこの9月に入って、教育といえば学校ですけども、学校始まりましたよね。クリエイトも、あるいは公立の小中学校も、また幼稚園も保育所も、また小学校や中学校とか、特に小学校とか始まったら放課後デイクラブとかいうところも忙しくなりますよね。で、子どもたちもいよいよということで、大人たちもいよいよということで今始まっていると思います。で、今日はエレミア書の29章11節から13節を御言葉として、与えられましたので、ちょっと皆さんで拝読しようと思うんですが、これは新改訳の第3版ですので、一つ前の新改訳聖書ということで、今共同訳ご準備されていると思いますが、もしあれでしたら前の御言葉を一緒に読みましょう。では11節から、一緒に読みましょう。3、はい。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。アーメン。で、私はこの御言葉にあるように、神様はいつも私たち信仰者に将来と希望を与える計画を立てて約束してくださっているといつも確信していますし、となれば、教育にもね、将来と希望のある計画が約束されているんだっていうことを、メッセージをこう用意する中で、私は、示されました。 で、これをね、イエス様の教育計画として今日伝えていこうと思います。で、先ほども申しましたが、計画となると現状を知らなければいけないので、私は今公立校の小学校の校長をしていますが、その立場で今見えることを赤裸々に言えることだけ言います。まず今現在、香川県の公立小学校とか中学校は35人学級です。35人を超えると2つに分かれますが、35人でいっぱいこういますね。それを1人で見ています。いろんな子いますよ。2つ目でもね、やりがいがあります。喜ぶ姿、元気な子、努力する子や思いやりを出している子とかね、優しい子を見るととても嬉しくなります。またそういった成長をね、している子を見ると愛を与えたくなります。貢献したくもなります。だから明日も頑張って働こうっていう気持ちになるのが、教師という賜物を持った人たちが集まった学校というところ、幼稚園というところ、教育現場だと思います。で、その反面、現在の学校ですね、実際のところはいじめ、暴力行為、学級崩壊や、育児放棄というネグレクト、あるいはね、家でケアをする人たちを、普通大人がするところをもう子どもにずっと時間を使ってやってねということで、自分の、学ぶ時間とか遊ぶ時間を犠牲にして、家のことばかりをしているヤングケアラーといった、そういったことが今、世の中では見えてきています。だから自分を犠牲にして愛情不足の子どもたちがいっぱいいるので、学校で友達と関わろうと思っても、先生という大人と関わろうとしてもうまく関われない子が何人かいます。で、教師はそれも分かりつつですが、やっぱりいけないことはいけないって注意しますよね。だけどその言葉に対して過剰な反応をする子どもたちもいます。反抗的になります。つぶやいた教師の言葉を持って帰って黙ってね、家に持って帰って、こんなこと言われたということで、保護者がね、教員に、放課後、かなりきつい口調でクレームも来ます。いわゆる苦情ですね、過剰な苦情。もうそうなってくると教師も心が折れます。で、先ほどのね、正反対で愛を注ぎたいという気持ちが、この逆にも愛は尽きてくるので、だんだんとしんどくなって愛を与えられない状況になります。それでもね、教員は毎日毎日学校来て、こう貢献している姿を見ると、私はもう頭が下がる思いで今いますけども、こんな感じでね。で、ちょっと皆さんに、先ほどね、子供の頃も回想してくださってもいいし、あるいは家庭のね、保護者の立場でもいいし、あるいは学級員の方もおいでますので、ちょっと想像してください。イエス様はこの現状を見て今どのように思われてるでしょうか、ね、ちょっとマスクしながらですが、このままでいいと思っているんでしょうかね。ちょっと30秒分かち合ってみてください。どうですか、今こんな状況ですよ。もう心折れそうね、もう子どもたちもこのいじめとかがあって学校来たくない、いやいや先生は学校来たくないだけ、先生さえ学校来たくない雰囲気が分かるんですよ、ね、いかがですか、ね、生さんどうやと思いますか。
そうですね、一つはやっぱりちょっとこう悲しんどられる部分もあるのかもしれないかなと思いました。はい、
いろいろ他にもね、思われた方あるかと思いますが、決して肯定は私してないと思うんですよ。もうイエス様、子供を抱き上げて、アブ先生が今抱き上げていたように祝福をする場面が福音書にありますよね、この幼子を来させて祝福する祈りをする場面があると思います。弟子がね、もうイエス様そんな勝手なことしたらいかんいう場面があったと思いますが、いやいや子供を愛されてるんですから。で、そうよったら、将来と希望、今日のお題ですけども、教育現場で見出せるかどうかということで、私は主の祈りがありますよね、この主の祈りの中に 御国を来たらせたまえという宣言があると思います。救われて、その人生の肉体的人生が終わった後天国に行く前にきちんとイエス様は御国を来たらす宣言してくれてますから、よく現場で御国を味わいましょうとか御国を作りましょうとか現場に御国来ると私は思ってるんです。でそうなるならばエレミアの29章の11節にある平安を与える計画であり将来と希望を与えるためのものだというね、私はもうここに、集中しています。今御国が教育の現場に来る将来と希望でありイエス様のこれが御心だと、私も救われてからそう思って今まで来ました。でこんな感じでね、嫌な表情ではなくニコニコと毎日歩めたらなと思っていますが、ではじゃあ公立学校とかで特にですけど現場を御国化できるのかということで、このことについてなんですが、アブ先生にこうコーチングしていただく中で、例えばね、御国を見るって言ったら先ほどのこう喜んでる例があるんですけど、まあ、私も学級担任を救われて10年間してきたんです。でその10年の中で、子どもたち見てああ、ハレルヤ平安だなっていうクラスがそれで終わるだけだったら救いが見られないじゃないですか。で天国御国に一緒に行きたいなと思ってもじゃあ救いがないとどうなの、どうしたら先生がもう救われるの、子供も救われるのっていうことを命題にすると難しいなと思うんです。例えば自分のクラスの子供たちにはい今から聖書の勉強しようね、天国ってこういうとこだよ、イエス様信じないと救われないよということは言えないんです。ちょうどね今日は子供たちも来てるのでこの難しいことは省いて簡単に言えば公立学校の先生は聖書を用いて教育することはできません。はい、聖書があるよって今から聖書を読むようなことはしないできないんです。まあ特定の宗教だけをしてもいけないしみんなの宗教も認めなければいけないことがあるので宗教と見える雰囲気を出すことはできないんです。じゃあ御国化はできるの？でもねこれ難しいといえば難しくなるんです。でこれイエス様の方法を見習いました。イエス様はね福音書を読んで見てると宗教を教えることはしてないんです。イエス様はまず12人を弟子にしました。弟子ですよ。そして最後は大宣教命令を弟子に与えたんです。特にまあ28章の19節も前には出しませんが、だからあなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさいと、まず弟子にするんです。で私を使わされ、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、まず弟子にしてならば現場を宣教の地とし関わる人を弟子化するのはどうかなということで、これはね多分もうされている方もおいでると思うんです。いろいろな仕事場とかあるいはね友達関係とか現場を弟子化する、現場を弟子化する宣教地へと捉えてみましょう。救われていない人も弟子化はできるんです。だって12人の人は弟子になったんですよ。まず聖書を用いず顕著な伝道をせずとも弟子化できるのか。イエス様の方法はマタイ10章の40節に御言葉があります。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受ける人は 私を使わされた方を受け入れるのである。例えば緑先生を受け入れる人は私をイエス様を受け入れるんですよ。信仰を持てる緑先生をね、そして天のお父様を受け入れるんです。ということは、皆さん、ニコリントの2つのところにもキリストの香りとキリストの手紙ということを、私たちはキリストの香りを放ちキリストの手紙となって述べ伝えることができるということをパウロきちんと言われています。つまりイエス様は自分、皆さんですよ、皆さんを通してイエス様と御言葉を見ることができる。そして先ほどの主の祈りにもあったように、御国はこの地にですよ、この現場に来るときちんと宣言されているんです。それをやってみませんかということを、今日のメッセージの本当は最後の部分なんですけれども、さっきこのメッセージの最後の部分を述べさせてもらって、今から具体的な証に入っていきます。ここから証です。で、私公立小学校で32年目を迎え、去年31年が終わったので、もう年を感じましたね。30年過ぎるとなんか厚労省みたいなのくれるんですけどもらっちゃって、いやもうちょっともうそういう年かなということで、まあいいような悪いようななんですが、で私は17年前に救われました。で10年間学級担任したんです。で救われた時から私もずっと掲げて、また多分知られてる方が知ってると思うんですけど、私も OVMC を前の黒板の上に貼っているんですね。ワンビジョンミッションクラスなんです。一致した目標を愛と使命とで達成するクラスしていこうというのも、4月当初もこれをずっとつく、まあ、同じものを貼っていくんですけど、変われば変わるたびに、で子どもたちにはこれを伝え、でこれをしているっていうことを、同じ学年団の先生方にも言って、まあそういうことしてるんだねとかいうことで、でここでとても大事なこと一つなんですが、現場では私は良い機会を逃さず、まあ、自分は信仰を持ってクリスチャンですとか、自分は毎週キリストの教会通ってますというのを子どもたちや教員に、まあ、うまくそれとなくチャンスがあれば告白しています。今日もですが、学校始まりました。で土日はもうここからコロナ対応が絶えずある状況なんです。去年なくて、この1月2月3月は土日なかなか礼拝もズームで、まあ、いわゆる日曜日に職場に行ってコロナ対応しよったんです。でズームで校長室で見ながらコロナ対応しながらいうものも正直ありました。コロナ対応はもう管理職しかできませんので、で今日なんですが、もう必ず来るっていうことを、確約したかったので、2日前に教授先生あさって礼拝で大事な話をするので、もう今日は日曜日あなたに全部仕事任せますから頼みますよということで今日来ています。教授先生も私がクリスチャンでこの働きしてくれているのを認めてくれてますので、どうぞ行ってくださいって祈ってるからねということで今日来ています。だから今日はもう学校行かんで言ってこういうの大事なんですよ、チャンスがあればね。で証1なんですが、当時、4年生が、私も6年生持っていたんですけど、まあ、2つ学年の、下の4年生の100人がいて、約100人ですけど、3学級があって、うち2学級がもう学級崩壊ですごかったですね。で、まあ、その子たちが5年生になって、私が、まあ、学年主任として持ちつつ学級の一つも持ってくれということを校長先生にもう強く言われて、ちょっと私もビビりながら、もう分かりました、じゃあ持ちましょうということで、持った子たちが弟子化されて、さっき弟子化という話したでしょ、弟子化されて、またその学年団4人の先生がいたんですが、4人の先生も弟子化されて、最後回収約1000人の前で一品の先ほど礼拝で主の御手は全てにですよね、これが賛美された証があるのでちょっとお話しします。この賛美を、まあ、賛美できる状況になるまでということなので、賛美できる状況ということは 約70人ぐらいがもうすごかったんですけど、もうこんな状況でした。これはイラストやからこれまだ軽いんですが、すごいんですよ。給食になったらもう給食当番持ってくるじゃないですか。で、私もちょっと覗きに行ったんです。大変やけどちょっと一回見に行きまい言って、で行ったらもう好きなところに食感とかこう牛乳とかね、デザートとか、まあ、いわゆるほら前の 食器のテーブルじゃなくて自分が置きたいとこ置いて、もうみんな手でもうビュッフェ状態なんです。まあ本当なんですよこれ。授業中は雑巾が飛んで出ようってぐらいな。もう先生もお二人も偉かった。次の年はね、もうちょっとお時間を取らないかんぐらいな大変な学級が二つあったんです。で、その子たちが、ね、どうなっていくかということで、まあ、私も5年生になって、まあ、受け持ちますっていう話をして進めていくにあたってね、私一番、まあ、神様に祈ってちょっとビビっとんですが、どうしたらいいでしょうかって、まあ、聞いたんです。で、まずは大人が一つになりなさいということで、大人を一つにするということ、つまりさっきね、5年生で 4人の先生がいるって言った話したでしょ、学年団 で同僚の先生に話したのが、子供たちを愛していくことを一つの共通目標にしませんかと、ね、でそのためにはもう多分この子たちもついて大変やから、放課後もう言いたいこと好きなように言ってくださいと、主任はもうそう思ってますから、もう何ぼでも言っていいよということで、やっぱりね1日目2日目3日目となるともうあれこれあれこれあって、放課後の、まあ、周りの仲間の先生たちの言葉はもう大変でしたね。もうあいつがこうしたとかね、あいつという言葉を使うんですよ放課後は。もう腹が立ったわ言って、もうあの子らんかったらええのにとかいうのを一人、まあ、10分20分30分聞きますよね。で4時半ぐらいに放課後になりますから、もうそこからもう 帰ろうと思ったらもう本当は勤務時間終わったんですけども、まあ、帰らずに、まあ、みんなでね話を聞いていくと、最後はどうなるかというと、ちょっと言い過ぎたわ言って、ちょっとさっきの取り消す、やっぱりこの子もええとこあるんやわとかいうのに気がつくんです。でこの日々が重なってくると、その学級どこも3つあるんですけどね、落ち着いてくるんです。で私も、まあ、弟子か言うから、私はそんなに何かができるわけじゃないんですよ。でもまあこの一つの目標に向かっていく中で、私もやっぱり辛い時があって、もうこんなも耐えれんのやけど言うたら、ある先生が、正田さん、いや、いつも逆で、ね、こう、私たちのことを受け入れてくれよるけど、どうしたん、今日の言葉は、言って、ふと、いわゆる逆面、ね、うん、私が弟子化されることもあって、先生、そんな気持ちが落ち込んの、ね、明日は取り戻そう、言って、聞いてくれて、で、私も、ああ、悔い改める、ね、言い過ぎたと、あの子のことを。ということがあって、そうしていくと5月6月7月と子供たちの雰囲気がこう変わってきたんです。うん、もうほとんど、この9月の時点では4月の時のはもう別人、神様すごいなと思いましたね。うん、でここに至るにあたってなんですが、9月にちょうどその頃なんですけども、一品で2枚目のアルバムが出たんです。で、私は先ほどの証で話したように、自分はクリスチャンで、教会行ってみんなのこと祈っているよっていう話はずっとしてきたんですが、9月に入って、まあ、私がその教会で賛美とかね、いろんな活動を一緒にしているのも知っているので、アルバムができたんですが、ということでプレゼントしたんです。3名の先生。で、私の学年団には、学校を全部まとめている音楽の先生の T 先生ってね、ちょっとイニシャルで言いますけども、T 先生が、すごく、1品の1枚目も大好きなんですけど、2枚目を聞いて、ちょうどそのね、この子たちが持っている学校では、毎年、もう保護者全員呼んで、まあ、600人ぐらい子供いますから、倍の1200人ぐらい体育館に集まるんですけども、 音楽会してるんです。でそこでもこのね一品二枚目の主の御手は全てにをこれなんとか歌わせたんやけどどうにかできんのかの言うて、ただ増田先生これね神様神様言うんが非常にね私はね難しいんやと、これ危ないから危ないね、さっきペケ出したでしょ、危ない。それでちょっとまあ家帰って家族で話しよったら、あれ英語版があるでということで、英語版えで、なんか楽譜もなんかダウンロードがなんかねもらえたので、でまた英語って子供はねすぐ飛びつくんですよ、かっこいいからね。ここにね下の方に全員がですよ、 I believe in Jesus name っていうのがあるんです。でまたこれをね9月の CD が出来上がったでしょ。でこの T 先生が実を言うと弟子化を私も含めしてくれたんです。3人の担任の先生にまずこの楽譜でこうやって子供たちに毎朝練習させてくださいって、毎朝ですよ、朝の会で、朝の会の月決めされとる朝の歌いうのはもう無視してこればっかり歌ったんです、うん、英語版でね。で子供たちにもその英語の翻訳の部分もちょっと説明したりしました。ジーザスってかイエス様ね、イエスキリストのことですよって。でちょうど図書室にキリストという電気があるから、電気はもう何ぼ伝えても構わんので電気あるで言って、これ一番おすすめやからまず読んで、この次にナルニア国物語を読みなさいって火つきますからいうこともしてきたんですよ。ナルニアのねアスランはね、イエス様を表してるってことは言ってもいいんですから、これ戦略です。でこういうこともずっとしながら9月の10月ぐらいかな、10月11月の一番末にあるんですけど、まあ、約50日間この T 先生をもとに毎朝と帰りの会の1日2回かける、まあ約50日やから100回賛美しました、この子たち。まあこのように整えられてきた子たちなんですね。賛美をもとに、その弟子化をもとに、前の年のねこの子たちの音楽会の様子見たら、やっぱりしんどい部分も見えてました。やっぱり前に立つとね恥ずかしがあるんです。気持ちが整ってない集団はごぞごぞもしたり。で私はねこの子たちが弟子化できたのは7つの本質を現場で適用してきたのかなと今振り返って思いました。まず関係を持って、先生方と関係を持つ、先生方も子どもたちと関係を持つ、同じ目標に向かって参加して、能力付与は私がもらったんです。後でちょっとカットしているその賛美の様子を見てもらいますが、私は指揮なんてとんでもない、ピアノも弾けなければ楽譜が読めない人間で、賜物というもので音楽の業界では難しい部分があるんですが、この T 先生あえて苦手な私を指揮に抜擢しました。マサさんが変わったら子供もまた変わるでっていうことで見てもらったんですけども、毎日練習もしましたが、なかなかうまくいかなかったんですが、能力不要、そしてイエス中心のこの賛美ということで、本当に毎日がドキドキワクワクしたのを思い出します。じゃあね、今聞いてもらった証をちょっと流してみますね。というような賛美が実際現実できたんです。私はね、本当に賛美できたこともイエス様栄光を返しますですごいなと思ったんですが、今振り返ってみて何が大事かなと思った時に、やっぱりそれまでに、弟子化という言葉で今日お話しさせてもらっているんですが、いろんな人がそのイエス様を中心に弟子となっていくなら、弟子が弟子を産んで、と私も逆に弟子にそのね、T 先生にさせてもらったり、あれ時には逆に私がメンターしたりしてきたのを思い出します。 で次に証しに、じゃあまあ弟子か余れで終わりかなということなんですが、いや実を言うとね、あの先ほど違う学級の話になるんですが、今からの証は弟子かでなく、なんとちょっと教え子一人救われたんです。で、うちの教会ではないんですが、違う教会で、もう今洗礼を受け、もう27歳で立派な青年になっている人の証をします。この証をするときに、エリミア書のね、12節、あの先ほどの29章の12節13節に、やっぱりね、イエス様に本当に求めていく、そしてイエス様が声を聞いてくれて、イエス様が私を探し求めてくれたときに、奇跡はね本当に起こるっていうような証かなと思います。私ねずっとね思ってきたのが、やっぱり、まあ、これは出会った子供たちは私は救われてほしいといつも思っています。もうこの子たちもう出会ったんだから、一緒に天国行こうと。でこれをねずっと祈りつつ来ている中で、まあちょっと過小ですけども、ひろし君という子がうちの私のクラスにいました。でひろし君は、私が救われた後、まあそのクラスにいたんですけども、ひろし君このような顔じゃないです。本当はもうちょっと元気です。言葉気をつけますけど、すごく元気ではちゃめちゃします。担任偉いと思いますよ。でもひろし君元気です。そのひろし君が学校にはよく読書タイム言って、朝の心を落ち着かせるために授業が始まる前に約15分ぐらい読書をする時間をあえて設けとんですが、ひろし君のようなタイプは読書タイプ大嫌いやから、じっとしておらんで、うろうろしたりとか、友達をペチャペチャ言うて、叱られることもいっぱいある子だったんですが、これ、ギレオン教会の青い本なんですけども、静かに何か読めるなとも言ったら、新約聖書を読めよったんですね。えっと思って、それ、ヒロシどうしたって、今日は静かに読めるけど、これ、どうしたのこれって言ったら、僕、教会教員やるから、えっ、そうなん言って、で、私も、実は教会一挙んで言って話して、で私は本当にその日すごくね、神様本当にこう教え子がイエス様に結びつくスタートっていうのを約束してくれたんだなと思って大感激しました。でこの次の週の読書タイムにもう一人増えとるんですよ。えっと思って、ひろしのことしたいんで僕誘って連れて行ったんや言って、教会のメビックというところに、マジほらひろしな、もっと連れていけって言うて、先生は言えないんだけどもっと連れていけって言って、次の週 C 君また増えたんです。もっと増えたのひろしです。いやもうでこの二人もね、ひろしに似てすごく元気がいいんです。4人目はすごいんですけど、というかもう4人目もう一人4週目になって、あ3週目か、まあ、D 君が聖書を持ってきて読むようですね、まあ、D 君は普通もこの読書を読むことは一切しない子なんですけど、この4人が読書をしている姿を見て、もう読書というかもう聖書通読みたいな感じですね。でイエス様働いて、これ弟子化なんですよ。連れてきて連れてきて連れてきてってメンターみたいなね。でこのね4人が大事なところは、元気がある子がことが大事なんです。変化するでしょ。だから周りの子たちがうっそー感じで、この子たちがもう読書だけじゃないんですよ。普通の授業の中でもなんかね落ち着いてきたんです。周りもちょっとねこれなんか変わってきたないうことで、クラスが平安になったのを覚えてます。でこの子がまあこれね卒業する時のひろし君ですよ。ひろし君が私に、卒業アルバムに一言コメントくれました。まあ字は無視してください皆さんね、6年生の卒業した時の字は。でも内容がすごいです。今までありがとうございました、これからもイエス様についていきますということを書いてるんです。素晴らしいですね。でこの子、5年生の時に持っていったんですけど、6年生の夏休み入る前のね1学期の学期末の懇談会で、まあ、親子で来たんですが、相談は何か何ですかって言ったら、勉強のこと一切ないんですよ。洗礼いつ受けたらいいですか相談。ほんまなんですよこれ。 お母さんとひろし君が洗礼いつ受けたらいいですかというもう会話になっとったんですけど、いや牧師先生に相談してくださいしか言えなかったんですけど、で牧師先生に本当に相談して、私の知っている牧師先生なんですが、ちょっと一回聞いたことあるんです、津田にも来られたことある先生なんですけどね、でいつ受けるかまた話あるんですねって言ったら、はい言って、でその後卒業した後実を言うと、もう洗礼受けて、で一人の子のパパになってます。うん、立派なねクリスチャン青年となって、でもこの通りになったんですよ、イエス様についていきますということで、でしょ、もう分かりました、救いの証があるんです。でちょうどね、私の教室の紹介をするなら、御言葉を聖書とは分からない聖書箇所を教育的に必要な言葉を前に一枚ずつ一周ずつこうつけて目標にしていたんですね。受けるよりも与える方が幸いです。5年生6年生になったらね、ボランティア奉仕活動がいっぱいあるんですけど、もうしてもらうしてもらう言うてね、お兄ちゃんお姉ちゃんよっていかんやろ言うて、ね、与えていこう、ええことあるよって言ったら、与える喜びを知っていたんです。素晴らしいです ね。先ほどのひろし君も、もういっぱいやること大嫌いなんです、細かいこと。でもこの新約聖書のここに、小さいことに忠実な人、大きな人にも忠実ですってね、民意の言葉、彼は彼なりに本当に勉強するようになったんですね。それから隣人はあなた自身のように愛せよってね、愛するっていうのは大事にすることかもしれんよって、まず自分を大事にするように、隣人ね、ええ子も悪い子も嫌な子も考え方違う子もおるやろっていう話もしながら、実現できた子にはその日の帰りの会に、 B ちゃんはこれしたよねと、このね色紙ねに書いているのは、実は大事なんです、飾りじゃないんです。これこれができたら、これをパッと取って、これができた紹介をしてました。ならね、みんなね、本当に子供はね素直な心ですから、すぐに実践しようとします。ドキドキワクワクな現場になっていたのを、もう今担任してないので懐かしく思い次第なんですけども、次明石さん、5年前のちょうどねその頃22歳だったです。純くんとかの同期の年齢の子なんです。私がちょうど覚えてるんですけども、さっきのひろしくんとも同年代なんですが、突然電話が変わってきて、電話も今でもつながっている子がいるんですが、ちょっと3人だけやけど同窓会せんの言うて、で、食事に来ました。でいろいろ話をしながら楽しい時間を過ごしていたんですが、小学校の時のことは覚えてんの言うて、ね、運動会あれやったやろって、4段ピラミッドとか5段ピラミッドとかなんかやったよね、やってないような、修学旅行であのことは言ったら、楽しかった覚えてる。でところで、ということで覚えたのは、先生日曜日教会行きよったんよよったのって、それとかおすすめの本は先よったナルニア国物語でいいぞばっかりよよったって、でその後イエス・キリストの復活と勝利が例えられとるもの説明しよったやろって、私も覚えてなかったんですけども、自分がやっぱり喋っていたのかな。で H 君、受けるよりも与える方が幸いで当番にかかるようやろうとか、電気のキリストはおすすめとかいつも言ったな、それは僕覚えとんやって。で卒業文集の1ページにはこれ似合う言葉で、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう、これ今でもみんな持っとんですよ、卒業した青年たちは。私は何者かということですよね。何者かを子供たちはこのように見てくれていたんだと今改めて振り返ってみて思いました。さて、明石4になります。今もう担任をもすることないので、今校長としてね、去年採用になって新再校長2年目ですが、イエス様の教育計画を進めているのがミッションです。これちょっと私の校長室の中の様子が左端ですけど、角笛が音楽室にあったので、もう借りる例で音楽の先生に言ってもらいまして、たまに増えてます、ブーいう感じ私の後ろにあるのが御言葉カードを立てたり、羊の横にあるのがこの真ん中ですけど、御言葉です。いつもね、私を励ましてくれる御言葉も入れたり、それから 右端は学校の表玄関の様子です。まあ、今からの、ね、最後の校長として今している証なんですが、まあ、今私が使わされている学校は、児童数が648人です。教員が55名で、まあ、私は今掲げている、子どもたちに、ね、掲げて、これ今廊下とかに貼ってるんですが、全校目標愛いっぱいの学校へ、やればできる OVMC、 相変わらず OVMC、 ワンビジョンミッション、これ迷ったんですが、クラスティーズに複数形にしようということで、今複数形にしています。だから全クラスがもう一つのビジョンを、ね、ミッションしていくということ、これを掲げています。やればできる。で、先生方にもこれ実は子どもたちだけじゃなくて、これを掲げるということで、これ教育委員会に出したり保護者にも全部配る学校予覧があるんですが、もうこの中にも入れました。愛いっぱいの教職員集団ね、丸々学校教職員集団、OVMC で大事な本質における一致、行動における自由、全ての面での信頼OVMC、ね、全職員がこれを重要な一つの目標、アンビジョンとして共有し、この目標を達成することが最大の使命、ミッションとなる。そして全てのクラスイーズが学校教育目標を目指して成長していくという OVMC、 これをね掲げて今2年目歩んでいます。保護者もこれ知ってるんですね。ということで、今本当に弟子化というのを目指しています。私はまあ立場が変わったので、いよいよ大人の先生方も本格的に弟子化をすることをミッションとして預かっています。ちょうど去年ね、今の小学校に赴任した時に本、この教会のね、まるまりちゃんが6年生でいたんですよ。彼女たちも弟子化されてるんですよ。去年のクリスマスメビッチョに一人の女の子を連れてきました。ここで一緒に賛美したりゲームしたりしているのを見て、ああ二人も弟子化しているなというのを今思えばさすがだなと思って、成長しているなと思いましたし、主に祈れば本当にこう、先ほどの証にもありましたが、祈りは聞かれるというのもあります。働き人がね本当に少ないんですが、この大きな学校で、去年ALT の先生なんですが、アメリカのプロテスタントのクリスチャンですということで私に言われて、自分もそうですよということで、校長室に2回来て祈ってくれました。で、今もいます。それとこの4月に、1人若い青年が、本校に、転入して移動でね来たんですが、救われてます。まあ、皆さんもひょっとして知ってる方かもしれません。ということで、私を入れて3人なんですが、で明日からなんですが、ドナさんが本校の給食調理員で、臨時採用ということで、ちょっともう本当に必要でもう人が辞めていない状況の中で、ちょっとチャレンジしてみてもらえんかないうことで試験を受けてもらって合格し、明日から来てくれることになってますので、一緒に働いていきます。これも、まあ、神様の導きで、今困っている人が足らないという状況の中で今助け人が来たかなということで思ってます。まあ、本当にドキドキワクワクするような現場へということで、今弟子化ということを中心にメッセージをさせていただいたんですが、子どもたちもね、先ほど言ったように本当に日本の子どもたちいっぱいも悩みとかを持っている子どもたちもいるし、時には先生との出会いで喜びや幸せを感じていることもあろうかと思いますが、何より皆さんに祈ってほしいことがあります。で、祈り課題としては、本教会でもね、何人かいますし、使命を持って使わされているクリスチャン教師は日本の中にも何人か私はいると思うんです。その人たちの霊、肉、魂が守られ、教育現場にね御国が来るように、決してね、こうどう言ったらいいんですかね、世の中の学校の中で埋もれていくんじゃなくて、むしろ主にね導かれて、先生方がねたくさん こう救われていくというか、でクリスチャンの先生方も本当に戦いです。正直恐れとか、先ほどの安藤さんの証にもあった、人はいっぱい価値観がありますから恐れだってきますよ。だからその恐れにも勝利していけるように祈っていただければと思います。また日本のまだ救われていない教師のためにも導かれるように、特に子どもたちにも祈ってほしいんです。で私もね、実はこう短い小さな証があるんですが、私はまだクリスチャンでない時の26、7と持った学級で持ち上がりで2年間持ったんですが、なんとその時に2人のクリスチャンの保護者がいたんです。でその保護者が私のためにどうも祈っていたというのが後で分かったんです。でその子供たちが今もう33か4なんですけども、一度私に会ってくれて、その時に先生のことも祈ってくれいたんだよということが分かって、あ、自分もその祈りの中で導かれたと思ってます。神様いろんなところで何年後に救いを導かれるか分からないですが、今担任である先生とか関わってくれている先生のためにどうぞ本当に祈ってください。そして子どもたち、まあうちの教会で言えば救われている子どもたちもいるでしょう。だからその子どもたちが弟子化をしていく、そして成長していくことをどうぞ本当に祈ってください。ということで今から皆さんでちょっと祈りの時を設けて、で、最後終わろうと思います。じゃあちょっと皆さん祈りをしていただいていいですか。この3つの課題のことで、ハレルヤイエス様、けれども一人一人現場は大変ですが、主が導けばそこは光となり、光の国となります。地の塩、地世の光となって、クリスチャンが、クリスチャンの先生があなたの御心を持って御国家ができるように助けてください。またまだ救われていない先生方のことも祈ります。どうぞ救いの道を門を開いてください。そして子どもたちが一人一人弟子化になっていくように成長の、力を表してください。助けてください。お願いします。で一言お祈りします。ハレルヤイエス様、ありがとうございます。今日あなたの御心を私を通して、伝えさせていただきました。この世の中にある教育は学校だけではありません。世の中の、会社とか家庭とか、あるいは地域とか、大人が子供を教育するというのはイエス様の御心です。どうかその育てていこうとする、親や、それから学校で言えば先生、また地域で言えば関わっている大人一人一人をあなたが祝福してください。イエス様の主の教育がますます広がりますように。また子供たちも今教育現場の中でいろいろな問題と向き合っていますが、主の弟子となってどんどんどんどん成長していけるように主よ、あなたが導いてください。どうぞ日本の教育をあなたが改革してください。あなたの計画が今成し遂げられますことを宣言します。イエス様の教育計画は将来と希望との計画です。主の道に、揺らぐことは決してありません。様、あなたが勝利することを宣言します。あなたに全てを委ねます。あなたが御国をすることを本当に切に祈ります。主よ、あなたに全てをお任せします。助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。